それではこの朝は主の御心は必ずなる、主の御心は必ずなるという題で、御言葉を問い継がせていただきます。2週前になりますが、前回私たちはアジアからエルサレムに向かう途中、パウロとその一行がいくつかの町に立ち寄ったことを見ました。で、その2つだけではないんですが、でもツロというところでは御霊の示しを受けた弟子たちがエルサレムに行かないようにとパウロにしきりに勧めた、告げました。またカイザリアでは預言者アガポがエルサレムから下ってきて、エルサレムでパウロがこの後ユダヤ人たちに捕らえられ、そして異邦人の手に渡されると告げたことで、パウロと共にいた者たち、またカイザリアの人々がエルサレムに登らぬように、これまたエルサレムに登らぬように彼に頼んだのを見ましたね。でもそのことはすでに御霊によって、パウロ自身が御霊によって示されていたことですから、パウロは主の皆のため、つまり主を証しするためなら、そのつながれることだけではなくって死をも覚悟できていると言って、彼はエルサレムに向かった。さて、エルサレムに到着したパウロたちはそこの兄弟たちに喜んで迎えられる。この時であったか、その時か、次の日ヤコブ、これヤコブはイエス様の弟ですね、弟のヤコブに値しますですが、ヨハネの兄弟のヤコブはもうすでに殉教の死を遂げていますので、エルサレムのリーダーであったそのヤコブに会った時であったかは分かりませんが、定かではないんですが、パウロたちは教会から、ヨーロッパの教会から預かってきた献金、持ち物も含んでいたと思うんですが、それらをそこで渡したと思われますね。そのために人々が同行したわけですよね。もちろんそれを受け取った人々は喜んだことでしょう。捧げ物ですからね、喜んだと思います。で、その捧げ物はパウロの宣教を通して、救われた異邦人クリスチャンたちを中心に集められたものですから、それを受けるとともに、そのパウロから直接その神様の御業、宣教報告を受けたヤコブと長老たちが神様を褒めたたえたのは、もう本当に自然の流れですよね。主の皆をあがめた。そこにその壁は取り去られて、イエス様の血潮によって取り去られて、この異邦人たちは私たちのためにこの捧げ物をして、主の教会は一つである、彼らは神様を褒めたたえた。ところがその約1週間後、御霊が何度も示しておられたように、パウロは捕らえられ、苦しみを受けることになります。一体彼はそこで何をしたんでしょうね。いくら予言されていたと言ってもそのエルサレムにいて、そのままつながれて苦しめられるっていうわけじゃないですよね。何かあったわけじゃないですか。一体パウロは何をしたのか。パウロがしたこと、それは彼自身に対してエルサレムで広められていた噂が根も葉もない偽り、根も葉もないことであるのを証明するために、ここでヤコブたちが提案したことに聞き従ったままですよね。までですよね。もうそのことは、詳しいことは見ません。今読んでいただいたこのヤコブたちが提案した内容のことですが、パウロとしてはそれを聞いて実行したまで。というのは、20節21節のところ、兄弟よ、ご承知のように、これパウロに対してですね、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っているものは幾万となりますが、皆立法に熱心な人たちです。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということなのです。 ペンテコステの日に、今月は3週目だと思います。今年はこの5月の3週目だったと思いますが、ペンテコステの日、日のこの聖霊が下ったことによって始まった初代教会は、すでにこの時にもうしばらく時間経っていたと思いますが、その数が幾万にも達していた。ところがやっぱりそれまでのその背景も関係してますよね。ユダヤ人としての背景、何千年にもわたってその律法を守ってこうしてきた彼らの背景があっての、律法に熱心な彼らユダヤ人クリスチャンたちだったわけですよね。で、その彼らが聞かされていたことは、パウロが異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に律法に背くように教えているというものだったっていうんですね。もちろんそれは正しくない。というのは、パウロは律法ではなく信仰による義を信じていました。律法による義じゃないです。自分の義、自分の正しさではなくって、信仰による恵みによる義を信じたわけですが、だからといって、もう律法は悪いものだ、とは教えてはいないですよね。それが神の言葉、聖なるお方の聖なる言葉であるゆえに、律法は聖なるものとしてパウロは教えている。ただそれをもって私たちは自分の正しさを証明することはできない。それはむしろその正しさゆえに私たちの罪深さがいよいよ明らかになるっていうことなわけですけれども、でもパウロとしては律法は聖なるものだと教えていた。また福音宣教のためにそのハーフ異邦人、ハーフユダヤ人であったそのテモテに割礼を受けさせましたよね。で、それは彼の救いのためではなかった。救われているテモテがユダヤ人たちに何の妨げもなく福音を語るために、というのは人々がテモテのことをその異邦人、お父さん異邦人だっていうのは分かっていたから、そこから自由にされているゆえに、でも彼は異邦人だと見られていたので、その福音を届けるために割礼を受けさせましたし、またパウロ自身も、ユダヤ人として生きてきましたので、その以前見たところではナジル人の誓願を持って、その髪を剃らない、ここで後で出てくるものですが、を持って自分の主への全く献身を表したりしていたわけですよね。ですから、自分に対する噂が偽りであることを明らかにするためにパウロはヤコブたちの提案を受け入れ、彼らのうちの、またこれまたナジル人の誓願を立てている4人たちを連れていく、宮に連れて行って、彼らがその頭を剃る、その期間が終わってね、その頭を剃る、髪の毛を剃る費用を出してあげることによって、パウロがそれをこうね、重んじているというと、また誤解受けるかもしれないんですが、決してそれに反することを教えているんではないっていう、そのことをこう明らかにしようとするわけですね。ところがその清めの期間7日間、でパウロとしてはなんか2日ぐらい、途中3日目とか、最終日とか、なんかそこにその、サポーターというのか、その出してあげる人はなんか現れるみたいな説明も見て、ちょっと私もその習慣をよくわからないんですが、でもその清めの期間7日間が終わろうとしていた時に事件が起こった。アジアから、これはおそらくエペソからだと思いますが、アジアから来たユダヤ人たちが宮の中にいるパウロを見て、異邦人を入れてはいけない場所、異邦人の庭がありますが、それ以外の異邦人を入れてはいけない場所に、ところにこのパウロがエペソ人トロピモを連れ込んだと思い込み、彼を訴え騒ぎを起こした。思い込んだということです。事実ではなかったわけですが、そのように思ってパウロを訴え騒ぎを起こした。で、そんなことをしたら、自分だけ、パウロ自身だけではなくって、トロピモの命までも危険にさらすことぐらいパウロは分かっていましたよね。いや、知らずにやったとかじゃなくて、そんなことしたら、そのユダヤ人たちがどういう反応をするか、宮を怪我したって言って、そうやって異邦人を入れたってなるのは分かっていますから、この訴えを実に、馬鹿げたものであったわけですが、でもこの思い込みによってパウロは捕らえられてしまう。 ヤコブと長老たちにしてはそういう騒ぎが起こらない、ね、福音を語った上でのその反対が起きるのは仕方がないけれど、無駄にその騒ぎが起こらないようにこういうことしてしたらどうかって言ってパウロはそうしたわけですが、それをしている 最終日までは何も問題なかったのに、最終日になってこれが起きた。まあ、ちょっと皮肉な感じですよね。気をつけていたのにそれが起きたというわけですよ。前週、前か、群衆、そこにいた群衆を煽り立てた、このユダ、その、ヨーロッパですね、アジアから来た、アジアですね、アジアから来た、そのユダヤ人たちはこう叫んだと言います。28節のところ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法と、この場所に逆らうことを、至るところで全ての人に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。おそらくこの騒動はペンテコステの祭りの際に起こったと思われますね。というのもパウロはペンテコステの日を目指して、ペンテコステを目指してエルサレムに向かいましたし、またここでもそのパウロを訴えた者たちがアジアから来ていたものであったから、おそらくそうだったと思います。ちなみにペンテコステとはもともと収穫のお祭り、収穫の初穂ですね、初穂を祝うものでしたが、この時には仲介書にはこうあります。この時にはシナイ山でモーセが律法を受け取ったことを祝うものへと変化していた。モーセをしてシナイ山で神様から律法を受けたことを祝うものへと変わっていったと言われていますね。ですからパウロを訴えたこの、アジアから来たユダヤ人たちは、律法に熱心なユダヤ人たちに対して、そのね、そこにいる律法に熱心なユダヤ人たちに対して、しかも彼らがまさに、その祭りをしている時にこのパウロを訴えたわけですよね。この男はそのあなたたちに対して、この律法に対して、この宮に対して、逆らうものであると、こうパウロを訴えたわけですよね。どうなると思います皆さん、その群衆の反応というのは。ああそうって言って、それは良くないねって言って、みんな冷静にそうなると思います。もう見えてますよね、どんな反応するか。容易に推測できると思います。人々は殺到してパウロを捕らえて宮の外へと彼を引きずり出した。宮が怪我、これ以上怪我されてはいけない、宮の外に出して宮は閉ざされたっていうんです。引きずり出したですから、ちょっと来なさいって言ってパウロも協力で行ったっていうよりも、もう無理やり引きずり出したっていうことでしょうね。実はイエス様とステパノ、イエス様とステパノもそのようにして民と律法と宮に逆らう者として殺された。まあ、イエス様はもっと神の子として冒涜ということですけれども、ステパノもメッセージを語った時に民と律法と宮に逆らう者として殺された。ですからこの時のパウロもそのまま殺されていても決しておかしくはない。どうぞ31節の始めを見てください。彼らがパウロを殺そうとしていた時とあります。彼らはパウロを殺そうとしてたわけですよね。引きずり出してもう二度と帰ってくるなじゃなくて、殺そうとしていた時。また32節の後半には、人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめたとあります。群衆は間違いなくパウロを殺すつもりで打ち叩いていた。つまりここでパウロは殉教の死を遂げていてもおかしくなかった。それこそ苦しみ、縄目と苦しみが待っている。もうまさにそこに来て、もうパウロはこのまま天国に上げられてもおかしくなかった。けれども神様にはそれとは違うご計画がありました。神様はパウロを通してエルサレムにいるユダヤ人や異邦人にご自身の名を明かしさせる計画を持っておられた。 いや、エルサレムだけではなくって、パウロはエルサレムに行った後、私はローマも見なくてはいけないと言っていましたが、それはただ、ああ、行きたいというだけではなくって、本当にそれは神様の御心でもあった。エルサレムだけではなく、この後ローマでも証をするというご計画を主はパウロに対して持っておられた。ですからパウロはここでは死なない。エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告を受けて、現場に駆けつけたローマ軍の千人隊長によって彼は助けられるんです。ただここで助けられたと言っても、それでパウロが自由の身になったわけではありません。この後少しというか、また見ていくわけですが、今後見ていくわけですが、パウロが自由の身になったわけではない。なぜならば、駆けつけた千人隊長はパウロをユダヤ人たちの手からは救いましたが、でも同時に彼を捕らえて二つの鎖につないだ。アガポが予言した時にはその帯でこうなるよって言ったわけですが、まさに異邦人の手に渡されて二つの鎖につながれた。で、その上でパウロが何者で何をしたのかと群衆に尋ねるわけですが、当然、このような騒動の中でまともな回答が得られるわけもなく、またみんな勝手なことを言って押し寄せてきたので、パウロを兵営に連れていくように、この隊長は命じた。35節36節のところ、パウロが階段に差し掛かった時には、群衆の暴行を避けるために兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の群衆が彼を除け、これは殺せということですね。彼を除けと叫びながらついてきたからである。皆さんどうぞイメージしてみてください。ああ、それパウロね、もうこれ読んだことあるとかじゃなくって、本当にこの主の皆のためにあなたがここを通ったら、もうこれ大騒ぎですよ。でしょ?大騒ぎでしょ?イメージしてみてください。千人隊長は兵士たちと百人隊長たちと言ってますね。兵士たちと一人の百人隊長ではなくて、百人、隊長たちとを率いて現場に駆けつけたとありますから、少なくとも百人隊長が一人いたら百人兵士がいるわけですよね。で、たちってことですから、少なくとも200人以上の兵士がそこにいたと思われる。もっといたことでしょう。そこに殺意に満ちた、殺意に満ちたユダヤ人の群衆が彼を除けって言って叫びながらついてきたわけですから、いかに混乱状態にあったかがわかりますよね。そしてそれはある一部の人々の思い込みから始まった。まあ、彼らとしてはそういう悪意があってというか、そういうもうパウロはそう教えてるっていう決めつけるところから、そう思い込んだ、事実とは違って思い込んだっていうことができるでしょうが、これは思い込みから始まった。なんともあれですよね。気をつけて、ヤコブと長老たちが気をつけて、そういう風にならないようにってこうやったんだけれども、全然全く違う人たちの思い込みによってやっぱりそういう風になったわけです。皆さんいかがですか？パウロはこのようにして、やっぱり預言者アガポが、まあ、パウロ自身も御霊によってそうですが、預言者アガポが具体的にユダヤ人たちにこういうふうにつながれて異邦人の手に渡されますよって言ったように、そうなったんですが、このことは本当に主の御心だったのか。パウロをして人々の反対を押し切って縄目と苦しみの待つエルサレムに行ったことは果たして本当に正しかったのか。前回も少し触れたと思いますが、苦しみに遭うことイコールそれは御心ではない、苦しみイコール悪だっていうのは、特に今の時代のそのウェスタンカルチャーにはもうそういうあれがあります。ですから、それを苦しみを何とかして避けようとして、薬にしても何にしてもその前に何とかしてって言って専門家をいっぱい立てようとする。 でも苦しみを通して私たちは、その理不尽な苦しみだらけじゃないですか。でもその苦しみを通して私たちは、その悲しみ、人と寄り添う、人に寄り添うことを、その死の、死に対する恐れであったり、正しくそのね、自分の死と向き合う、人に優しさを与える、そういったことにを得ていくわけですよね。だから苦しみイコール悪だとは言えない。でももし私たちが苦しみに遭うことイコールそれは主の御心ではないとするならば、パウロがこのような目に遭ったことはもうそのまま、御心ではなかった、やめとけばよかったのに、行かなきゃよかったのに。でも主はこの苦しみをそのようにして避けるものではなくって、そのただ中でイエス様ご自身を明かしするようにパウロに励まし、パウロに前もってそのことを示し、また人々は行かない方がいいって言ったんだけれども、人々を通してでも御霊はそのようにしてこのようになるよと、パウロのその備えをさせた、パウロをそこへと導かれたわけですよね、主は。ではパウロにはそれを避けるという選択肢はなかったのか、それを避けるというその自由はなかったのか。ニネベに行って語りなさいと主の御言葉を聞いたときに、嫌ですって言って最初その本当に全く反対方向に逃げていったヨナのように、パウロにはエルサレムには行かない、何としてでも行かないっていうその道はなかったのか。もうロボットの選択肢がなくて、無理やり首根っこ掴まれて、これが御心だ、そこに行けと主はパウロに示されたのか。少なくともパウロ以外の人にはそのこと示してないですよね。スロの弟子たちに、あなたたちが行きなさい、エルサレムに。ね、カイザリアでピリポやその娘たち、またその人々に、いや、あなたたちが行きなさいとは主はおっしゃっていない。パウロだから主はそのようにおっしゃったっていうことも言えるでしょう。もしそれがただ主からの強制的な、この命令にある、命令で、あった、パウロには自由がなかったとするならば、実際に縄目と苦しみを受けた時のパウロの態度というのは、きっと消極的になっていたことでしょう。ああ、嫌ですしよう。でもうやめてください。ああ、でも千人隊長に助けられた。ああ、よかった。で終わるでしょ。皆さんだったらそうなりません？ああ、もうこれで苦しみと悩みは終わったって思いたいでしょ？終わらないですよ、この後。またちょっと後で見ますけれども、消極的になっていたはず。でもそれを、むしろこれこそ主の御心と確信していたパウロは、今まさに殺されかけた中でも、積極的に対応していますね。というのも今言ったように、この次の箇所でパウロはユダヤ人たちに証をするんです。ちょっと千人隊長ちょっと言わせてくださいって言って、この人たちですよ、殺せって言ってる人たちにちょっと語らせてくださいって言って、パウロは証をする。つまり以前の私が自分がどのようなものであったのか、そこからどのようにして変えられたのか、なぜ今自分はこうして証をしているのか、イエス様とその出会いについて彼は大胆に語る。結局その彼の証はこの群衆には受け入れられません。受け入れられない彼その、ですから群衆はいよいよ彼を除け、パウロを殺せって言って、こんなものを生かしておくなって言って叫ぶようになるわけですが、でもそこがポイントではない。そこはパウロがどうすることもできない領域ですよね。御言葉を語って他の人を変えることができたら、私たち他の人の心を信じさせることができたら、私たちこそ神になるわけですが、そこは私たちの領域ではない。そこは神様の部分であって、私たちがするところは、このパウロの領域は主を明かしすること、御言葉を語ることであった。つまり主のためにパウロはこの時なすべきことをしたわけです。それでもまだ終わらないですよ。まだ続いていくわけですが、そのようにしてパウロは彼自身のなすべきことを、できることを、その時にしたわけですね。 以前私たちは受けるよりも与える方が幸いであるという主の御言葉をパウロがその身をもってその生き方をもってエペソの長老たちに示してきた、あなた方にそのようにして万事につけ示してきたと語っているところを見ましたが、パウロがそのようにして福音を必要とする人々のために自分の持てるものだけではなくって彼自身の命をも与えようとしたのは、それは実に彼がイエス様から受けていたからですね。彼は何も受けてないのに与える与えるばっかしじゃなくて、彼はイエス様から受けていた。つまりイエス様をうちに持つことで主の愛と恵みによって満たされていたので、イエス様は素晴らしいその恵みで十分です。彼がその恵みに満たされていたので他者のために自分を与えることが幸いだとパウロは考え、またそれを実行できた。皆さんいかがですか？今日あなたはそのように与えることへと向かっておられますか？パウロは縄目と苦しみ、それを受けること自体に彼自身を捧げたのではない。わかります？ね、縄目と苦しみにあったらね、なんかこういうことをチャレンジして やったら箔がつくみたいな、また傷が一個増えて、私はイエス様のためにこうだって言って、その縄目と苦しみのために彼自身を捧げたんではないです。もしそうだったらちょっと変な人ですよね。苦しみを受けるのが楽しみだって、そういう意味で言ったらね、そうではない。そのことを通して彼がイエス様を証しする機会を得る。そうでなかったら語る機会が得られなかったわけですが、でもその縄目と苦しみでさえも通してイエス様を証しすることを機会を得るため、そこから主を信じる者、御言葉が語られ、主をそれを聞く者、主を信じる者が悔い改めて救われるために、彼は縄目と苦しみにも自分自身を捧げた。人々の救いのためですよね。私の命が守られるじゃなくて、もう私の命は御国にある、天国に国籍を持っている、私は今日何があっても大丈夫。でもこの人たちはそれを分からずに、以前の私のように律法と言って律法による義を立てようとしている、このイエス様の恵みを知らない、この人たちはこのままでは滅びになる、至る、私はその彼らのために自分自身を捧げていく。これが主の恵みによって変えられた人の姿、満たされた人の姿、私たちで言うところの清められた人、完成ではないですよ、清められている人、清められ続けている人々の姿、私たちをして目指すべき成熟したクリスチャンの姿ですね。私にはこれができる、あれができるって何か、そのタレントショーみたいにして、そういうことではない。その内側において、もう本当に、その生まれながらの罪のその自然の状態、欲しい、受けることとは反対の与えることへと進んでいくっていうのは、これはミラクルですよ。奇跡がなかったら、神様に満たされていなかったら、イエス様を持っていなかったら、誰もそれをしない。仮にしてるようでも、それでさえも私がこれをしたから私は素晴らしい、こういうふうに皆に喜んでもらえて、ああ嬉しい、人の見返りを期待する、結局は自己中心からしていることと何ら変わりのない。皆さん、私たちはどうすれば受けるよりも与える方が幸いであると本当にそれを心からそのように思い、そのような生き方へと向かうものとなるでしょう。今日皆さん、あなたはそうですか？私も自分に問うた時に、ああ本当にもうね、御言葉を語っている、ああもう命さえも捧げたい、ね、本当に証しをしている時はもうこの人のために何でもしてあげたいって、そういうこうその素晴らしさを垣間見る時ももちろんあります。でもそうでない時も実際にある。ああちょっと今やめてほしいなちょっと関わりたくないな、ちょっと自分のこれをしないといけないから、そういうことは、まあ、多々ありますよね。皆さん、どうしたら私たちはもっとそこに向かうことができますか？何度も何度もそれを朝から晩まで、受けるより与える方が幸いである、これが主は言われたことだ、でこれを毎日毎日繰り返した、そのようになりますか？ならないですよね。そ そうではない。そうではなくって、パウロを恵みによって満たすことで、進んで自らを捧げるものへと作り変えられたイエス様を仰ぎ見ることによって、イエス様によってですよね、この方に満たしていただくことによって、なぜならイエス様こそ私たちのために縄目と苦しみとしてのこの十字架の苦難を自ら進んで受けてくださった神の救い主だから、イエス様こそですよ、イエス様こそ私たちのためにこの本当にもう最初のその縄目と苦しみを受けてくださった、進んで受けてくださった方、救い主だからです。ではイエス様と同じく神様に使わされて苦しみを受けて殉教の死を遂げた旧約の預言者たち、今、聖書通読はエレミアを読んでいますが、そのような預言者たちとの違いはどこにあるのか。彼らも神様のために苦しんだんじゃないか。イエス様と何が違うのか。預言者たちは皆私たちと同じです。つまり生まれながらに罪を宿す者、自己中心性を持つものであるゆえに、神様に語らず御言葉を取り継ぐことはできても、彼ら自身が私たちを救うことはできない。つまり人には私たちを救うことはできない。でもイエス様は、父なる神様が私たちを救うために、自分で自分を救えない罪人を救うために立てられたご自身の御子、救い主であるゆえに、イエス様は私たちを救うことがおできになる。イエス様がこの世に来られた時、バプテスマのヨハネから洗礼を受けられましたが、なぜイエス、罪のないお方が罪人たちが受ける罪の悔い改めの洗礼を受けられたんでしょう。教会では霊典と言って、その洗礼と聖餐式、主の晩餐をこの2つのものとして、守るべきものとして重要視して、私たちはこれを行っているわけですが、イエス様も洗礼を受けられたわけですよね。なぜイエス様、罪のないお方が罪の悔い改めの洗礼を受けられたのか。隠れた罪があったんですか。それはイエス様をして私たちと同じようになってくださるため、人となられ私たちと同じようになるため、つまりご自分が罪人の代表として数えられてくださるためですね。これは今開きませんが、イザヤが、預言者イザヤがそのように語っています。預言していますね。罪人として数えられてくださるため、主が自ら上がられた後、天からの声がこうありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。父なる神様はなぜこのように、まあ愛する子ですよね、神イエス様は御子ですが、なぜこのように私はこれを喜ぶと言われたんでしょうか。これも両方、この2つの文も旧約からの預言のその言葉ですが、なぜですか。イエス様をして、彼が父なる神様の御心をことごとく行うものであるというところからですね。私の御心をことごとく彼が行う、私はそれゆえに彼を喜ぶということです。我が子の存在、今日子供たち、私の子供たちはそこにいますが、我が子の存在、それは親にとって喜びです。その存在自身が。ですよね、喜び。ただ、でもどうですか、その我が子が全く言うことを聞かない。ちっちゃい赤ちゃんとかの話じゃないですよ。もう本当に自分の意思で言うことを聞かない。親を敬わない。言うことを聞かない。反抗ばかりし、しまいには自分だけではなくって、他者をも傷つけるようになったら、それでも皆さん、喜べますか？ちょっと今極端に行きましたけど、その存在としては可愛い、愛する、親として愛するって、その通りですよ。でもその我が子をそのまま皆さん喜べますか？私の愛する子だ、私はこれを喜ぶって言えます？父なる神様は愛のお方ですね。私たちが罪深いものであることを全てご存知の上で、このお方は私たちを愛してくださるお方。でも決して罪を喜ばれるお方ではない。 私たちを愛するように、私たちのその不従順、その私たちの罪、それも全部ひっくるめて、もういいよ、大丈夫よ、愛するよ、そのこともひっくるめて愛してくださるわけではない。主はご自身が正しいお方であるゆえに、先週見たように正しい審判者であるゆえに、罪は本当に主が嫌われる、罪に対しては正しく裁かれる。でないと主が不正なお方となるわけですよね。不正に目をつぶるということは、そうではない、主は罪を正しく裁かれる。でもそうすると一体誰がその裁きから逃れることができるのか。私たちは自己中心さのゆえに、御心を行いたい、そのように願って御心を行う、愛するっていうことを向かう時もありますよ。でも御心をことごとく行うものですか？完全に行うことはできますか？そういう意味で私たちは神様をに喜ばれる時もあったら、悲しませることも多々あるんじゃないですか。御霊を悲しませるな、それは自己中心で自分の自我を追い求めるということですが、多々あるでしょう。でもだからこそ、唯一この神様を本当に完全な意味において喜ばせることのできるお方、御心を完全に行うことのできる神の御子イエス様が来てくださった。主は全く罪のないお方として来られたわけですが、そのことを十字架の死に至るまで、縄目と苦しみ、その十字架の死に至るまでも父なる神様の御心に従い通すことで証明された。そのようにして神様の義の要求、私たちに対して求めておられるその正しさ、完全さ、その義の要求をイエス様が満たしてくださった代わりに。でもそれは本当に実に縄目と苦しみの道、私たちが誰も通りたくない受難の道だったわけですよね。それでも主がそこに向かわれたのはなぜですか？私たちを愛されるからですよね。愛するからですよね。あなたを愛してくださるから。ご自身の死をもって私たちの不義に対する神の裁きを私たちから取り除けてくださるために、主は自ら進んでこの十字架の道、苦しみの道を進んでいかれた。ご自身が犠牲となられることで、罪人に対する、私たちに対する救いの道が、何とかして獲得ではなくって、ギフトとして、恵みとして、もう本当にそれに必要なための技はもうイエス様が完成してくださった、あとは信じる者にはギフトとして恵みとして与えられるため、そしてそのことを御心だ、これでなかったら誰も救われない、分かっておられて、イエス様はこの道を進んでいかれた。主の御心は必ずなります。その中には私たちに理解のできない苦しみや試練といったものが間違いなくあることでしょう。これまでも通ってこられたでしょうし、これからもあることでしょう。でもその苦しみでさえも、その、主の御手の外にではなくって、全ては主の御手の中にある。もう一度言います。私たちにはいくら頑張って理解しようとしても、いやこれはどう考えても理不尽だ、ね、メイクセンスしない、ね、っていうことは必ずあるんです。でもそういう、そのことでさえも主の御手の外ではなくって御手の中にある。主はご自身の救いのご計画のために、一人でも多く、あなたはもちろんのこと、あなたの周りの人々も救いへと導くため、このそのご計画のために、その苦しみさえも用いられる。だから頑張ろうって言ってるんではないですよ。苦しみっていうのは苦しみそのもの、苦しみだから嫌なわけですよね。辛いわけですよね。涙するわけですよね。悲しむわけですよね。でもそれでさえも主は用いることができる。主がそれを与えてるんではないですよ。罪ゆえに、悪魔ゆえに、私たちはその中を通るんだけれども、主はそのことさえも用いてご自身の栄光を表す。人々を、私たちをご自身に近づけ、救いに預からしてくださる。 何よりも主はその苦しみの中で、ただ中でご自分を、主を呼び求める者と共にいて、ご自身の愛とその復活の力で覆ってくださいます。これは本当に理屈ではない。こうしたらああなる、ね、この今のこの世界で理屈で考えて、こうこうこうしたら結果が出て、ね、プロフィットが出て、こうやって私たちは、そういうものではない。でも本当に膝をかがめてイエス様を求める、主を祈り求めていくときに、主はこの世の与えるものではなく、この世をはるかに超えた素晴らしい、揺らぐことのない平安を持って私たちの心を満たしてくださる、守ってくださる。不思議なんだけれども、そこに向かいたくないんだけれども、向かわずにはおられない。イエス様はそういう表現ですよ、ですよね。十字架の道を行かなければならない、パウロもそういう気持ちだったと思います。行きたいじゃなくて、行かないといけない。主の皆のために私はここに向かわずにはおられない。そこまでイエス様はご自身の恵みを持って、力を持って私たちを満たしてください。それゆえに私たちは与えていくことができるんですよ。満たされたからゴーっていう時もあるし、満たされてないのにゴーと言われながら、でも主を助けてくださいって主を求めていく中で、主は私たちに力を与え、それをさせてくださる、御心を行わせてくださる。このお方に信頼し、このお方を見上げ、このお方に私たちは持てる限りを持って呼び求め、信頼し、従わせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。